今日はちょっと話題を変えて飛行機の歴史の話をしようと思います。科学技術の歴史の中ではそれが最初にできたということを海底の場合ははっきり、例えばアポロ11号が月面に着陸したのは1969年7月20日ですね。だからもう1ヶ月すれば、ちょうど1ヶ月すれば、アポロ月面着陸50周年になるんですよね。この辺も日付ははっきりしています。あと、まあ、あまり日付じゃない、あまりいいって意味じゃなくて、人類に初めて原爆を、落としたのは、広島長崎で1945年の8月6日と9日ですね。で、これはもう、日付ははっきりしています。で、でもところが誰が最初に有人で機械動力で飛行機を飛ばしたかっていうと、皆さんおそらくライト兄弟だろうというふうに思ってる人が多いと思いますが、多分そうなんですよね。ライト兄弟は1903年の12月17日キティフォークの近くでライトフライヤーって飛行機を飛ぶ、これは皆さんご存知、それは多分間違いではないんですが、ただ歴史を見ると多分ライト兄弟のウィキペディアを見るといろんなことが書いてあります。例えば今は飛行機の歴史だったスミソニアン博物館が有名なんですが、その当時のスミソニアン協会の総裁だったチャールズ・ウォルコットっていう人物は、ライト兄弟認めようとしなかったんですよね。で、ライト兄弟の成功に対して、で、彼は、別な人物を祭り上げるというか、ウォルコットがスミソン協会に初めて飛行機を作ったのはラングレーという人物だという声明を発表して、スミソニアンには実はそのラングレーが作った飛行機が人類最初の飛行機ということで展示されて、エアロドームってやつですね、展示されていたんですよ。で、ライト兄弟の飛行機は実はスミソニアンじゃなくて1928年にイギリスに渡るんですね。ロンドンの科学博物館に展示されて、いや、なんでロンドンなんだと思うかもしれませんが、20世紀の最初の頃は、例えばライト兄弟のニュースを聞いても機械が空を飛ぶはずはないっていうことを有名な学者やが発言したりして、なかなかその辺は厳しいような状況だったんですよね。で、最終的にスミソニアンにライト兄弟の飛行機が映る、ライトフライヤーが映るのは、多分これは多分今模型とかダミーだと思いますけれども、1942年になってからですね。で、最初のフライトからもう40年近く経ってからようやくアメリカで正式に認められたということですね。で、だから何が初めてかっていうのは実はなかなか難しいこともあるんです。で、まあこういう話をしても実は量子コンピューターも同じで、Google の量子小惑星の発表に対して、いや、それはできてないの、どうでもいいやって話もあるんです。僕は多分そうではないと思うんですね。飛行機と同じようにいろんな形で非常に今の到達点を見ると飛行機の到達点はプリミティブですけれども、最初の大きなステップっていうのはやはりあるんですよね。僕はそういう意味では去年の Google の発表はある種のエポックメイキングな実 験だというふうに思っています。で、まあ、いろんな見方あるかもしれないけれども、飛行機が空を飛ぶのと同じように非常に大きな進歩が量子コンピューターの世界で起きた。そういう意味ではその、去年の Google マップはやっぱり画期的なものだというふうに僕は思っています。で、どういう点で画期的なのかについて、あるいはそれに対する批判についても後でもう少し述べてみたいというふうに思います。